知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは熱中症についてご紹介します。熱中症とは暑さや熱によって体に障害が起きることを言います。軽症の場合は立ちくらみやめまい、こむら返りなどの症状のみですが、ひどくなると頭痛や嘔吐、高体温、さらには痙攣や意識障害などの症状が出て、時には死に至ることもあります。炎天下や蒸し暑い体育館などで運動や作業を行うと、体温を下げるために必要な汗をかく機能が追いつかないために、体温が上がってしまうだけでなく、体の水分や塩分が失われて熱中症が進行します。炎天下や風通しの悪い屋内で運動や作業をする際には、気温や湿度に注意し、水分と塩分をこまめに摂ることが大切です。近年は屋内で日常生活を送っているだけで発生する熱中症が特に高齢者で増えています。加齢に従って暑さや喉の渇きを感じにくくなったり、汗をかく能力が低くなるために、気づかないうちに熱中症が進行します。水分や塩分をこまめに摂るほか、家屋の風通しを良くしたり、適宜エアコンを使用するなどの注意が必要です。一人暮らしの高齢者や認知症や心臓病などの持病のある高齢者の場合は特に注意してください。また天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトで注意が喚起されているときには、十分な熱中症対策をとってください。ここでは熱中症についてご紹介しました。通電火災についてご紹介します。通電火災とは、地震、台風などの自然災害の影響により、停電から電気が復旧することによって発生する火災のことを言います。通電火災は阪神淡路大震災や東日本大震災において、火災による二次災害が頻発したことで、通電火災の出火防止対策が注目されています。地震による停電の後、再び通電された時には、電気機器または電気配線からの火災が発生する恐れがあるため、次のことに注意が必要です。停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜いてください。停電中に自宅などを離れる際はブレーカーを落としてください。給電が再開時には、漏水などによる電気機器などが破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用してください。建物や電気機器に外見上の損傷がなくても、壁の中の配線や電気機器内部の故障や損傷などにより、再通電後、長時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生などの異常を発見した際は、直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡してください。通電火災の対策として、避難する際にブレーカーを落とすことが最も有効ですが、発災時、慌てた状態でも落とし忘れがないように、感震ブレーカーを設置すると便利です。感震ブレーカーとは、 地震を感知すると自動的にブレーカーを落として電気を止める装置が感震ブレーカーです。感震ブレーカーを設置することで電気関係の火災の出火、延焼を防止し被害を軽減することができます。感震ブレーカーには分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプなど様々な種類があり、取り付け方法や機能が異なるため各家庭に合ったものを設置することができます。まず分電盤タイプです。分電盤に内蔵されたセンサーが一定の振動を感知すると電気を遮断するもので、基本的には全ての電気が遮断されます。設置するには電気工事が必要です。揺れを感知した後、一定時間後にブレーカーが落ち電気が遮断されるので、ブレーカーが落ちる前に建物からの避難や電気製品の電源を切るなどの安全確保を行うことができます。揺れを感知した後、一定時間後にブレーカーが落ち電気が遮断されるので、ブレーカーが落ちる前に建物からの避難や電気製品の電源を切るなどの安全確保を行うことができます。コンセントタイプは、コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知すると電気を遮断するもので、電気工事が必要な埋め込み型と工事が不要な差し込み型があります。住宅内で出火の可能性の高い電熱器具に設置し、避難用の照明や医療機器などの地震時にも電力供給が必要な機器には継続して電気を送るなど、使用者が選択することができます。簡易タイプは、地震による重りの落下や感震センサーによるバンドの作動によりブレーカーを落とし電気を遮断するものです。取り付けに工事が不要で比較的容易に設置することができます。設置にあたっての留意点です。感震ブレーカーなどの設置状況によっては、各地の発表震度が設定作動震度より小さい場合でも作動したり、逆に大きい場合でも作動しなかったりする場合がありますので、感震ブレーカーなどの設置の有無にかかわらず、地震発生後に自宅から避難する際にはブレーカーを切るようにしてください。家庭内で医療機器などを使用している場合、設置する感震ブレーカーの種類によっては医療機器などへの影響が考えられるため、設置をする際には十分注意してください。夜間に地震が発生し感震ブレーカーが作動した場合に、避難するための照明が確保できず、転倒した家具や割れた窓ガラスなどで怪我をする可能性があります。あらかじめ停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を用意しておくと、電気が消えても安全に避難できます。復電する際は事前にガス漏れや電気製品の安全を確認してから行ってください。ここでは通電火災についてご紹介しました。ここでは子どもの家庭内事故と対策についてご紹介します。今回は窒息です。赤ちゃんは口や鼻を覆ったものを自力で取ることができず、布団や吐いたミルクなど思いもよらないもので窒息する可能性があります。危険なものは大人が赤ちゃんの周りから遠ざけてあげましょう。窒息の原因になりやすいものとして、こんにゃくゼリー、ピーナッツなどの豆類、野菜スティック、飴、キャラメル、ポップコーン、甘栗などの食品があります。その他、柔らかい布団などの日用品やおもちゃの部品、硬貨、ボタン電池などの雑貨にも注意が必要です。また遊びとして、スーパーの袋を頭にかぶったり、電気コード、カーテンやブラインドの紐などを首に巻きつけたりして窒息する危険があります。予防策としては、 ふわふわの柔らかい布団を使わないこと、5歳以下の子供にはピーナッツやアーモンド、枝豆などを与えないこと、スーパーの袋や紐、電気コードなどを放置しないこと、スーパーボールや BB 弾などの上の子のおもちゃに気をつけることなどです。突然声が出なくなった、首を押さえ苦しそうにしている、唇が紫色になったなどの場合は窒息を疑います。1歳未満の乳児には、胸部突き上げ法と背部高打法を数回ずつ交互に行います。意識がない場合は心肺蘇生を行いながら119番通報し救急車を呼びます。意識がある1歳以上の幼児には胸部突き上げ法を行います。意識がない場合、心肺蘇生を行いながら119番通報し救急車を呼びます。1歳未満の乳児の場合は胸部突き上げ法と背部高打法を繰り返します。胸部突き上げ法は片手で体を支え、手のひらで後頭部をしっかり支えます。心肺蘇生法の胸部圧迫と同じやり方で圧迫しましょう。背部高打法は片手で体を支え、手のひらで顎をしっかり支えます。もう一方の手のひらの付け根で背中をしっかり叩きましょう。1歳以上の幼児の場合は胸部突き上げ法で背後から両腕を回し、子供の溝落ちの下で片側の手を握り拳にします。腹部を上方へ圧迫しましょう。窒息後呼吸が戻った場合でも念のため病院を受診しておきましょう。呼吸が止まっている場合、直ちに心肺蘇生を行いながら119番通報し救急車を呼びます。ここでは子どもの家庭内事故と対策について窒息をご紹介しました。次に溺水についてです。溺水で毎年300人前後の子どもたちが亡くなっています。溺水は海や川での発生が多いと思われがちですが、1歳前後では家庭の浴槽で起こることがとても多くなっています。家庭での溺水は子供だけでの入浴、お母さんの洗髪中、ちょっとした着替えを取りに行った、電話に出たなど、ほんのわずかな隙に起こっています。たとえ短い時間だとしても、子供を浴室に一人にするのは絶対にやめましょう。またお風呂以外にも水洗トイレ、水槽、洗濯機などの水が溜まっているものでの溺水も起こっています。水の溜まっている場所を大人がチェックし気をつけておくことが大切です。予防方法として、子供だけで浴室に入れないようにしておく、子供が小さいうちは浴槽の水は必ず抜く、子供を浴室で一人きりにしない、一緒に入る大人が髪を洗うときには子供を浴槽から必ず出すなどです。もし事故が起こってしまったときは、大きな声で呼びかけて反応を見ます。反応と呼吸がなければ、直ちに胸骨圧迫と口対口の人工呼吸を開始します。同時に応援を呼んで119番通報し救急車を呼びます。誰もいない場合には、まず胸骨圧迫と人工呼吸を2分間行ってから119番へ連絡します。無理に水を吐かせるより胸骨圧迫が重要です。お子さんが泣くようなら一安心です。病院への受診は、髪を洗っていた時、浴槽で一瞬溺れたなどの短時間の溺水は、お子さんの呼吸や顔色が正常であれば受診は不要と考えて良いでしょう。顔色が悪い、意識がない、呼吸をしていないといった場合は、叩いたり刺激したりしましょう。泣き出したら落ち着いて体を拭き、服を着せてから受診します。ここでは子どもの家庭内の事故と対策について溺水をご紹介しました。 ローリングストックをしましょう。備蓄する食品の賞味期限、美味しく食べられる期間は6ヶ月程度で十分です。なぜならローリングストックといって、普段食べているものを多めに買い置きし、期限が切れる前に食べ、不足分を新たに補充する方式なので、賞味期限が長い必要はありません。廃棄が出ないので、環境にも優しい方法です。災害食は水分が少ないことを知っておきましょう。災害食は長期保存を目的としているため、水分が少ないのが難点です。例えばご飯の水分はおよそ 60% ですが、米を乾燥させたアルファ米は 5.5% です。 100g のアルファ米を元のご飯の状態に戻すためには、熱湯 150ml が必要です。食パンの水分は 38% ですが、乾パンの水分は 5.5% しかありません。水分が少ないと飲み込みにくく、喉が渇きやすくなります。また全体的に味付けが濃いものが多いので、薄いものを選びましょう。飲料水についてです。飲料水の備蓄は1人1日3リットル必要です。この量は食べ物や飲料水から体内に取り込む水分と、尿や汗として体の外に出ていく水分の収支バランスで決められた値です。生活用水は含まれていません。例えば絹ごし豆腐 100g には水分が 89.4ml、 レタス 100g には水分 95.9ml、 お味噌汁お椀1杯 150ml を食べたとすると、合計およそ 335ml の水分が取れます。しかし災害時には食べ物が不足するので、食事から水分が取りにくくなります。飲料水は普段以上に補給することが大切です。飲料水の備蓄はむしろ食べ物の備蓄よりも大切です。
防災メモ。過去の地震ではブロック塀の倒壊によって多くの死者が出たことがあります。倒れた塀は道路を塞いで、避難や救助活動、消火活動を妨げることにもなります。ブロック塀にも建築上の基準があり、基準を満たしていないものは危険です。また石塀は石と石をつないで補強するのが難しいので、十分な注意が必要です。ブロック塀や石塀は見た目だけでは強度を確認することができません。専門家に基礎がしっかりしているかや、鉄筋がきちんと入っているかなどを確認してもらいましょう。防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に、家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して、近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて非常持ち出し品を点検しておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。